おはようございます。4月29日金曜日、ニュースピックスニュースレター、須田桃子です。この番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスの編集部の記者が毎朝一つ今日ご紹介したいトピックを選んで5分間で解説していきます。金曜日のテーマはサイエンス、科学やテクノロジーにまつわるホットなトピックやその背景を噛み砕いて分かりやすくお伝えしていきます。突然ですが皆さん、日本の探査機が今年初めて月に着陸するかもしれないということをご存知でしょうか。今4つのチームが月への着陸を目指しているんです。今日は人類の月探査の歴史をざっと振り返った上で4チームの挑戦をご紹介したいと思います。まず歴史なんですが、月への有人飛行といえばアメリカのアポロ計画が思い浮かびますよね。アメリカと旧ソビエト連邦による東西冷戦の最中に始まりました。まずソ連が1957年に世界初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げ、1961年にはユーリ・ガガーリンが世界初の有人宇宙飛行に成功します。当時アメリカは科学技術で自分たちが一番だと思っていたので、スプートニク1号に大きな衝撃を受けたんですね。このスプートニクショックの翌年には航空宇宙局 NASA を設立しています。こうして宇宙開発競争が始まるんですが、アメリカが1961年雪辱を晴らすために開始したプロジェクトがアポロ計画でした。無謀とも言われた計画でしたが、1969年アポロ11号でついに人類は月面に降り立ちます。その後も1972年の17号を最後に計画が中止されるまで計6回、合計12人の宇宙飛行士が月面を歩き、合計 382g の月の石を持ち帰りました。計画の中止で新たな研究材料も入らなくなり、冬の時代が20年以上も続くんですが、1990年代になって今度は無人探査機の時代が始まります。1998年にアメリカが打ち上げたルナ・プロスペクターという探査機のデータから月に水が存在する可能性も高まりました。さらに日本が2007年月周回衛星かぐやを打ち上げます。かぐやは打ち上げ当時は世界最大の無人月探査機で、月面の鮮明な映像を撮影できるハイビジョンカメラを搭載し、レーザー光度計など最新鋭の観測機器を14種類も載せていました。かぐやはいろいろ重要な発見をしています。例えば月はいつも地球に同じ側を向けていますが、表側と裏側で地下の構造に違いがあることだとか、1年のうち9割近く太陽に照らされる地域もあれば、逆に1年中太陽光が当たらない地域もあるといったこともかぐやのデータで発見されました。そして2010年代後半からは月探査の新時代が始まります。新たなプレイヤーとして登場したのが中国でした。2013年に無人探査機ジョーガ3号で初めて月面着陸に成功し、2020年にはジョーガ5号が 1731g の月の石を持ち帰りました。この中国の躍進に再び焦りを感じたのか、2017年アメリカが半世紀ぶりに月に人を送ることを決めます。2025年以降に有人で月に着陸し、月を周回する有人拠点を建設するという計画なんです。アルテミス計画というんですが、日本も2019年に参加を表明しました。月着陸船とそれを乗せる大型ロケットは、今ツイッター社の買収で話題のイーロン・マスクが率いるスペース X が開発しています。さて、月探査の新時代、各国が月を目指すのには初期の月探査にはなかった理由があります。それは月の資源を活用して人類の新たな生活圏を作る、あるいは将来の火星移住を見据えた拠点であるとか、天体観測や宇宙探査の基地にしたいということです。月には水が存在するので、飲み水に使ったり、水素や炭素に分解してロケットの燃料にしたり、農業に利用したりできると期待されています。岩石からは鉄やチタンといった金属も生成できるので、建築資材とか太陽光パネルの材料にもなります。大阪大学の佐伯和人准教授は、宇宙に新天地を求める宇宙大航海時代と、宇宙の資源を使った技術改革が起きる 宇宙産業革命が同時に始まるような時代に私たちは立っているのです、と話しています。そしていよいよ日本初の月面着陸を目指す4チームなんですけれども、一つ一つ簡単に紹介しますね。一つ目が JAXA の超小型探査機オモテナシ。これがアルテミス計画の宇宙船オリオンとの相乗りで5月以降に打ち上げられる予定です。超小型で低コストなのが特徴です。二つ目が同じく JAXA の小型月着陸実証機 SLIM。日本の H2A ロケットで今年度打ち上げられる予定です。3つ目が民間企業のダイモンが開発した矢置き。これも幅奥行きが15センチと超小型なんですが、ひっくり返っても走行し続けられるユニークな設計になっています。アメリカのユナイテッドローンチアライアンス社のロケットで今年後半に打ち上げられます。そして4つ目が民間企業アイスペースのハクトワール。これは月への物資の輸送を目的とした着陸機で、今年の年末頃にスペース X のファルコン9ロケットで打ち上げられ、国内外の7つの探査機や装置を月面に届ける予定です。日本は月探査の新時代に存在感を示し、将来のビジネスチャンスをつかめるのか、4つのプロジェクトの行方が注目されますね。月探査についてもっと詳しく知りたいと思われた方は、中井博樹記者によるニュースピックスのオリジナル特集月面リバイバルをぜひ読んでいただけたらと思います。週明けの月曜日は高有紀記者がシリコンバレーの話題をお届けします。どうぞお楽しみに。ニュースピックスニュースレター須田桃子でした。それでは良い一日を、そして明日からは素敵な週末をお過ごしください。